練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成24年7月、第185号、声の区議会だより、第134号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側、1番、平成24年第2回定例会の概要、2番、区政を問う一般質問の用紙、この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き、1番、区政を問う一般質問の用紙、2番、議決した議案、3番、結果の出た陳情、4番、議員表彰、5番、単身、6番、会派別議員数、及び政府幹事長等名簿、7番、区議会の構成、8番、定例会の開催予定、9番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。なお、このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご変装くださいますよう、お願いいたします。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは平成24年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。議長、藤井隆、副議長、臼井民夫。平成24年第2回定例会は、6月1日から22日までの22日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、地域医療の課題解決に向けた対応、防災施策の推進、アニメ産業の振興、大江戸線の延伸及び補助230号線の交通開放などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区特別区税条例の一部を改正する条例、練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例など31議案が提出されました。議員からは再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書など3議案が提出されました。また委員会から練馬区の地域医療の充実に向けた対策を求める意見書などの3議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。最終日の本会議では、小川恵子議長、斉藤静夫副議長の辞職に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に藤井隆議員、副議長に臼井民夫議員をそれぞれ選出しました。会議の開催状況です。6月1日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。4日月曜日から6日水曜日、本会議、一般質問。7日木曜日、常任委員会、5委員会。8日金曜日、特別委員会、4委員会。11日月曜日、特別委員会、2委員会。常任委員会、5委員会。13日水曜日から15日金曜日、議会運営委員会。19日火曜日、常任委員会、5委員会。20日水曜日、特別委員会、4委員会。22日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成24年第2回定例会の概要でした。 問う一般質問の用紙をお伝えします。平成24年第2回定例会の一般質問は6月4日、5日、6日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館区役所西庁舎1階の区民情報広場区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは地域医療計画策定後の取り組みの推進・検証を、練馬区議会自由民主党中島勉の質問です。区財政の今後の見通しについて、昨今の社会経済情勢について区財政の舵取りの認識を。
景気動向は予断を許さない状況です。国の経済状況を把握します。
特財政調整交付金、国庫支出金等の特定財源も含めた今年度の収入見込みを。
区税及び特財政調整交付金は当初予算額程度です。特定財源は当初予算の7割程度です。
財調協議で特別交付金制度の割合見直しを区長会の総力で取り組みを。
引き続き東京都に強く求めます。
練馬光が丘病院の開院後の状況、地域医療計画の策定について。退院後の入院、外来等の利用状況を。
入院患者は5月末現在で96人です。外来患者は4月が延べ4734人、5月が延べ6938人です。
地域医療振興協会と締結した基本協定の取り組み方は。
救急医療は内科、外科、小児科の休日全夜間診療体制の確保などです。
医師・看護師の人材確保策と目標達成時期は。
1年以内に常勤換算で医師は100人程度、看護師は250人程度を確保することとしています。
地域医療計画の検討状況と病院施設の建て替えを含む将来構想は。
策定中です。将来構想は光が丘病院と協議を開始しました。
医療圏内の病床数の偏在をその責任で解消すべきと考えますが、所見を。病院整備の財源対策についても一定の支援の要請を。
国や東京都に働きかけます。
地域医療計画策定後の取り組みの推進と検証を。
着実に推進し評価を行いながら進めます。
災害対策の充実について。地域防災計画の周知方法の新たな取り組み状況と今後の予定を。
読みやすいチラシなどを作成・配布に取り組んでいます。今後は講演会などで周知してまいります。
首都直下地震等の国の被害想定の取り組み状況と東京都の対応や区の地域防災計画の今後の見直しの考え方は。
国は検討を行うとのことです。国や東京都の動向を注視し調整を図ります。
備蓄物資の整備計画等は変更するか。
東京都の計画の修正時に必要に応じ見直す予定です。
地域防災力の向上策を。
活発な避難拠点との交流などで体制強化を図ります。
防災会の活動に対する支援等に配慮を。
地域状況に応じ支援に取り組みます。
組織改正の成果について。組織改正に伴う子どもへの総合的な支援の課題と成果は。
さらなる連携で組織の一体感を醸成することが肝要です。
幼保小の連携強化の取り組みを。
幼保小関係者の協議会を設置したところです。
放課後における全児童対策事業の取り組みへの考えを。
新たな放課後などの居場所の検討を進めます。
練馬区議会自由民主党中島勉の質問でした。次は高齢者用肺炎球菌ワクチンの公費助成を。練馬区議会公明党山田哲丸の質問です。財政運営について。経済認識と今後の財政運営について所見を。
予断を許さない状況が続くと考えています。国の経済状況を把握し、持続可能な財政運営に努めます。
後期実施計画について。耐震化についてどう拡充されたか。
小中学校の耐震化改築におよそ61億円の事業費を見込むなどです。
新しい長期計画の策定は、
後期実施計画に着実に取り組むとともに検討していきます。
病床の確保について、災害時想定し、既存医療圏と別枠で病床確保、
東京都に要請します。
各の医療機関へ区内移設を呼びかけ、リハビリ病床と高齢者施設併設を、
病床確保策を見極めながら対応する必要があると考えます。
高齢者用肺炎球菌ワクチンの公費助成を、
年度内実施に向け検討を進めます。
保育所の待機児解消について、認可外の保育料負担が認可と同程度となるよう助成を、第三子以降の保育料免除を、
子育て施策全体の中で検討します。
第二総合調理場跡地に保育所と高齢者施設を、
地域住民や区議会の意見などを踏まえ検討します。
通学路の安全対策について、通学路の総点検を行い改善を、
各学校に点検を指示したところです。
改善箇所は関係機関と連携し、安全対策を立て実施すべき。
関係部署と連携し、危険箇所への対応に取り組みたいと考えます。
スクールゾーンの安全対策を、
警察署とも連携し、対策を検討します。
まちづくりについて、関係部署が連携してまちづくりを、
ハード・ソフトの関係部署が連携し、総合的に進めます。
観光協会の体制強化を、
事務局体制の強化などを進めます。
祭りの会場は、日銀グランド跡地や商店街も設定すべき。
関係機関と協議し、安心で賑わいのある会場確保に努めます。
再生可能エネルギーについて、太陽光発電への補助金の拡充などで普及拡大を、
支援制度の充実を検討します。
清掃工場での発電をスマートシティ構想に組み込むべき。
東京23区清掃一部事務組合などと連携して検討します。
再生可能エネルギー普及に民間が取り組めるよう推進を、
区内産業団体と協力し検討します。
児童虐待防止について、専門職の人材確保は、
安定的な人材の確保策の検討を進めます。
各福祉事務所に対応拠点の設置を、
検討します。
里親制度の周知を、
機会を捉え周知を図ります。
児童相談所の事務移管や財源措置を東京都へ働きかけを、
引き続き主張していきます。
練馬区議会公明党、山田哲丸の質問でした。続いて、新しい産業振興策に向かって電力等級の時、練馬区議会自由民主党、村上悦恵の質問です。財政及び経済対策について、区財政の状況を予測分析し、財政改革、財政健全化を強力にせよ。
持続可能な財政運営に努めます。
事業者育成の観点から、区発注事業の区内事業者の参入機会拡大の検討状況は、
全庁的な検討組織を立ち上げ、区内事業者の活用と育成策の検討に着手したところです。
仮称産業振興会館の運営は、区内の産業団体などが連携して担うべき。
関係団体と協議しながら検討を進めます。
産業振興の新たな中核機関を設置し、産業団体などと連携し、産業振興策を大きく進めよ。
区内経済団体が合同で新組織を設置し、取り組みを進める中で中核機関となりうるものと考えます。
まちづくりについて、密集住宅市街地整備促進事業の北町地区の進捗が遅れている。計画の実行に向かっての今後の進め方は、
積極的に推進します。
商店街の電線の地下埋設に向けて、早期に意見聴取し進めよ。
事業化の可能性の研究を進めます。
景観と下練馬宿の街づくりについて、区で唯一の宿場だった北町の宿場再生を図れ、
環境街づくり公社による地域への支援を通じて取り組みます。
宿場の地域への啓発が進んでいる。公園の新設で宿場のイメージの創出を、
地域の特色を生かした公園づくりを進めています。
旧川越街道に江戸時代の蔵が残存、蔵と宿場の特徴的な街づくりを、
地域の貴重な資源を生かす観点から研究します。
ゲリラ豪雨対策について、東京都の多賀良川流域のゲリラ豪雨対策工事の今後の予定と区の対応は、
東京都は今年度実施設計に着手したと承知しています。区は早期着工を引き続き東京都に要請します。
相良川全体の浸水抑制の工事内容は、
集水マスの増設、土のう置き場、およそ450トンの雨水貯留槽の設置です。
北町中学校の雨水貯留槽工事の規模と完成時期を示せ。
校庭におよそ1000トンの地下貯留槽を設置しました。9月完成を目指します。
危機管理体制と自衛隊について、危機管理で自衛官 OB の自治体での活用が進んでいる。区でも活用を図れ。
今後関係団体と協議します。
新しい地域防災計画に自衛隊との訓練や役割と今後の行動計画を。
人命財産保護の応急救護復旧を担う組織として訓練実施も含めて位置づけています。
自衛隊の北町官舎建設促進に向け、財務省防衛省に働きかけをすべき。
防衛省は条件が整えば直ちに着工する考えとのことです。区は必要な対応を検討します。
練馬区議会自由民主党村上悦恵の質問でした。代わって、防災減災対策で安全安心のまちづくりを、練馬区議会公明党西野光一の質問です。防災対策について、地域の絆を強めていく区長の決意は。
万全の体制を構築します。
帰宅困難者ステーションへ災害救援対応の飲料自動販売機の設置を。
施設管理者や販売事業者と可能性を協議します。
防災隣組の結成を。
可能性や方法などを検討します。
防災カレッジの早期実施を。
できる限り早期に事業を開始したいと考えています。
空き家対策について、空き家の適正管理や撤去を義務付ける条例の制定を。
効果や運用方法を検討します。
東京都のモデル事業を活用した空き家の有効活用を。
東京都の事業の推移を見ながら有効性を確認してまいります。
がん検診について、さらなる周知徹底によるがん検診受診率向上を。
過去3年間の未受診者に受診を勧奨します。
胃がん一時検診としてピロリ菌検査導入を。
国や他自治体の動向を見ながら検討します。
要精密検査者への勧奨と結果把握を。
医療機関と連携し改善に努めます。
子宮頸がん予防ワクチン無料接種を中学生全学年に拡充を。
実現に向け検討します。
高齢者の見守りについて、高齢者緊急通報システムの対象者拡充を。
対象者拡充を検討します。
ライフライン事業者も含めた高齢者見守りネットワーク構築を。
関係団体との全区的な連絡会の設置の準備を進めます。
自転車施策について、自転車防犯登録手続きの徹底を。
区法や駐輪場での掲示など一層の周知徹底を図ります。
点検整備の促進を。
定期的な点検整備を区民に働きかけていきます。
幼児2人同乗用自転車の募集時期と回数の見直しを
検討を進めます。
ゴミ減量について、台所から出る金属製品の集積所資源回収を。
回収量を増やす効果的な改善方法を検討します。
レジ袋の削減と使いやすいエコバッグ普及を。
機械を捉え、より利用しやすいエコバッグの提供などに努めます。
剪定紙や落ち葉、園芸土のリサイクルを。
事業の再開を検討します。
個別収集のモデル回収の実施を。
課題の解決策を検討します。
学校図書館における子どもの読書推進について、蔵書の整理・伝参化、区立図書館とのネットワークのさらなる推進を。
蔵書整理が進められるよう努めます。ネットワーク化のあり方を検討します。
支援員・管理員を全小中学校へ。教育委員会のもとに学校図書館支援センターの設置を。
人的支援の充実と新しい支援組織の必要性の検討を進めます。
練馬区議会公明党西野光一の質問でした。今度は元気な高齢者が活躍できる練馬区へ。練馬区議会民主党無所属クラブ石黒達夫の質問です。高齢社会施策について、元気な高齢者の活躍の場を広げていくことが必要と考えるが、所見を。就労世代を支援するためにも広場事業などの子育て活動については、 高齢者も気軽に参加できる取り組みとしては、
地域への関心を高め絆を強める活動の担い手として、高齢者に向けた情報発信と施策の充実に努めます。
高齢者見守り事業は東京都と連携を図り、水道使用量を注視し効果ある施策とせよ。
水道使用量の把握は都内区市町村との協議の場作りを東京都に働きかけます。
問題家屋対策について、適正に管理されていない土地や建物の数は何件あるのか。
135件です。
他自治体の空き家条例や行政代執行法の適用を盛り込んだ条例に対する区の所見を、経済的身体的な理由で問題物件の改善が困難な弱者への対応策を検討すべき、
他自治体の条例と解体費用助成について効果や運用方法を検討します。
子育て施策について、認証保育所の設置場所の目安時間は地域状況に応じて設定を、
地域の実情を踏まえ立地要件のあり方を検討します。
認証保育所設置募集期間は1ヶ月では短い、期間延長や通年募集の検討が必要では、
事業者が応募しやすい環境整備に努めます。
大泉地域の学童保育待機者解消策も含めた放課後プランの検討が必要では、
広場事業実施日を拡大し大泉北小モデル事業の成果をもとに検討します。
婚活支援について、少子化対策の一環として婚活支援策が必要では、
若い世代が安心して結婚子育てができるよう側面支援を行うことが必要と考えます。
出会いの場と地域経済活性化を合わせて商店街などと連携した町婚支援をしてみては、
商店街主催のにぎわい創出事業を支援しています。今後も各地域のイベント実施の動向の見定めが必要と考えます。
アニメーション産業について、アニメ産業の国際交流の地元経済効果は、
新たな商談の成立、カナダ・ケベック映画テレビ協会との協力覚書の締結合意など一定の成果を生んでいます。
練馬区地域共存型アニメ産業集積活性化計画の効果測定状況は、
計画の前期3年間で20事業中14事業に着手しています。本年度から順次評価に取り組みます。
区民とアニメ関連企業が連携し、地元の祭り、練りこれなどを題材にした観光アニメ動画を制作、配信が経済効果を生むと考えますが、所見を。
練り丸アニメの配信を開始しました。地域経済の活性化に努めます。
練馬区議会民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問でした。次は、区民の人権を守るための施策を、生活者ネット市民の声福祉フォーラム、加藤木桜子の質問です。介護保険について、訪問介護等の報酬区分の変更によって、現場にどのような影響を与えたか実態調査をすべき。
事業所への指導の際に、アンケートなどで実態把握に努めており、改めての実態調査は実施しません。
今年度でヘルパー1級、2級研修が終了し、新たな研修課程になりますが、現にヘルパーをしている人の報酬減などの影響は、
国は報酬減額には当たらないと説明しています。
ヘルパー研修課程変更による障害者分野への影響は、
障害福祉サービスの質の向上に寄与すると認識しています。
特別支援教育について、普通学級に通いたい障害のある児童生徒への支援をどのように行っているか、
学校生活支援員の設置や個別指導計画や個別の教育支援計画の作成などです。
合理的配慮のため、スクールソーシャルワーカーの設置を、また保健福祉サービス苦情調整委員による対応は可能か。なお、合理的配慮とは、障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受ける権利を共有・行使することを確保するために学校などが調整を行うこと。
スクールソーシャルワーカーの設置は今後検討します。苦情調整委員会は具体事例ごとの判断で対応しています。
戸籍等に関する個人情報の保護について、委任状の偽造、有資格者の不正によって戸籍などを不正に入手する事件が起きており、人権侵害といえる。再発防止にどう取り組むか。
本人確認及び請求事由確認を徹底するとともに、 本人通知制度導入を検討します。
がん検診の啓発について、豊島区ではがん検診啓発の観点から、学校におけるがんの教育を始めるとのこと、練馬区も取り組むべき。
学習指導要領の趣旨に即し、授業の中で指導します。
子宮頸がんのほか、内膜症など、若い女性の婦人科の病気が増えている。学校教育でどう啓発に取り組んでいるか。
自らの健康を適切に管理できるよう、健康教育充実を図ります。
生活保護について、DV、虐待の被害者など、親族から扶養が受けられないケースもある。安易な扶養義務の強化は慎重にすべき。
保護を求めてきた方の現状を把握し、真に保護が必要な方が適切に保護を受けられるよう取り組みます。
家族がいながら孤立死するケースの中には、生活保護の相談をしていながら亡くなったケースもある。孤立死防止にどう取り組むか。
ライフライン事業者など、関係団体代表者による全国的な連絡会の設置に向けた準備を進め、見守りが必要な方に関する情報の共有や連絡体制の強化に努めます。
生活者ネット市民の声福祉フォーラム、加藤木桜子の質問でした。続いて、地域コミュニティ活性化で絆の熟成強化を、練馬区議会自由民主党笠原光三の質問です。地域コミュニティについて、活性化プログラムでの町会自治会の位置づけと役割、具体的な支援と取り組んだ方々の検証を。
中核的役割を担っていただく必要があるものと考えます。支援拠点に職員を配置し、様々な支援を実施します。検証は検討します。
モデル地域の数と選定のあり方を含め、確かな目標、体制で取り組みを。
地域活動の状況などを総合的に勘案し、一箇所を選定します。着実に取り組みます。
ぬくい富士見台地区の街づくりについて、密集住宅市街地整備促進事業の今年度の取り組み内容は、また住民との合意形成の進め方は、
公園整備の候補地を選定します。丁寧な対応に努めます。
富士見台駅周辺の整備の考えは、
検討を進めます。
買い物支援事業について、買い物弱者の状況は、
推計およそ13万人が日常の買い物に不便を感じています。
商店街の協力によるモデル事業決定時の視点と進捗状況は、また具体的な周知方法は、
商店街の負担軽減、継続性などを視点とし、石神地域で8月に開設予定です。周知は、高齢者や子育て層に情報が行き渡るよう推進します。
事業成功のための要因分析と運営費補助を、
ニーズに合わせた工夫や見直しをします。補助は検討します。
教育委員会組織改正について、組織改正を機に家庭との連携強化で健全育成充実を、
これまで以上に進めます。
乳幼児期から青年期までの一貫した成長支援を、
自立支援に取り組みます。
幼保小連携の進め方と推進組織の立ち上げなどの具体策を、
幼保小関係者の協議会を設置しました。
障害者スポーツについて、振興の取り組みと今後は、
区立温水プールに障害者専用コースを設置しています。さらなる振興を図ります。
指導員や支援員の確保を
努めます。
健康危機管理対策について、3年前の新型インフルエンザの経過と現状の対策は、
弱毒型で再流行はありませんでした。BCP などをもとに対策を進めています。なお、BCP とは業務継続計画のことです。
感染症や被害状況の想定は、
全国民の 25% が感染し、64万人が死亡すると想定されています。
対策連絡会の役割は、
関係者間の共通認識を深める場として活用します。
患者数の増加や災害時対応で、順天堂練馬病院の病床拡充が急務。拡充の協議状況と決意は、
病院と検討しています。取り組みます。
耐震改修促進事業について、昨年度の事業実績は、
前年度に比べおよそ2倍です。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業の進捗状況と取り組みの決意を、
耐震診断の申請が23件提出されています。 目標達成に努めます。
耐震改修促進計画の見直しを
検討を進めています。
練馬区議会自由民主党笠原光三の質問でした。代わって国保料下げ、高齢者肺炎球菌ワクチン助成を、日本共産党練馬区議団米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、消費税増税と社会保障削減は国民消費と経済を破壊する、国に撤回を求めよ。
引き上げ分を地方の社会保障費用に広く充てるべきと要望しています。
負担軽減の屈策を強めよ。
個別の自治体で対応するものではないと認識しています。
国庫問題について、国庫負担半減が国庫料高騰の原因、国の責任で年1万円の引き下げ求めよ。
当面の保険料引き下げのための対応を求める考えはありません。
保険料算定の累進化など抜本的な改善を、
特別区では統一の保険料算定を行っています。
減額対象の拡大を、
特別区共通基準の中で対応します。
国保、後期、介護など保険料合計が所得の 20%、 臨時給付金支給など対応を
考えていません。
保険証の取り上げをやめ、厳格な法令遵守で資格証ゼロへ。
法令に基づき引き続き取り扱っていきます。
子ども・子育て新システムについて、新システムに対する区の考えは、
法案審議の経過を注視します。
保育の質が低下するため撤回を国に求めよ。
求める考えはありません。
災害対策について、地域防災計画の最終性は一人の死者も出さないと明記して対策を、
区民の生命などを災害から守ることは現行計画にも明記しています。
駅周辺商店街の耐震防火対策を、
耐震化は区全域を助成対象としています。防火地域に指定し、耐火性能を持つ建築物への誘導を行っています。
区内の液状化、盛り土の変動予測調査など対策を急げ。
東京都の液状化被害想定について対策を検討します。変動予測調査は実効性を研究します。
自然エネルギー活用について、国に原発ゼロの決断を求めよ。
考えはありません。
自然エネルギー活用は目標と計画を明確に、
区環境基本計画に目標などを設定し取り組んでいます。
練馬光が丘病院について、医師・看護師の体制確立を区の責任で、
1年以内に常勤換算で医師を100人程度、看護師を250人程度確保するとしています。
病院開設当初から日大と同等の医療を行うのは無理との区長発言は背信行為、見解を、
日大同様に病院運営が安定するまでは一定の時間かかるとの趣旨です。
医療問題について、病床確保の見通しと方向性示せ。
関係機関に強く働きかけ、病床確保に努めます。
高齢者肺炎球菌ワクチン助成の早期実施を、
実施に向け検討を進めます。
自衛隊の市街地訓練について、武装して市街地行進する訓練の中止・見直しを求めよ。
見直しを求める考えはありません。
日本共産党練馬区議団米沢千尋の質問でした。区政を問う一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。